聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書の創世記第一章31節を読みます。旧約聖書の2ページの下の段です。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり朝があった、第六の日である。もう一箇所、新約聖書を読みます。新約聖書ヨハネによる福音書第二章一節から十一節、新約聖書の165ページの下の段です。三日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスはさあそれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んでいった。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで言った。誰でも、はじめに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスは、この最初の印を、ガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。祈祷を捧げます。先週の礼拝で実は私はこの祈祷を飛ばしてしまいました。本当に皆様にご迷惑をおかけしました。祈祷を書き出しているのですが、その書き出した紙を虚しく、持って帰るという失態を晒しました。今日はしっかり祈りたいと思います。祈ります。すべての人の光である主なる御神様、あなたが私たちのために与えてくださった御子イエス・キリストの光を仰ぎながら、今朝もあなたの栄光を讃えます。神様、どうかあなたが創造されたこの世界を顧みてください。私たち人間が罪のために互いに傷つけ合っている現実を見るにつけ、私たちは心が闇に覆われてしまいます。このような現実の中に 私たちは生きていますが、どうか私たちを小さな器ではありますが、世界の人々に福音を告げ知らせるためにお用いください。私たちの教会が平和の光を掲げて歩むことができますよう導いてください。悲しみや迷いのうちに置かれている方々をどうぞ顧みてくださり、信仰を強めてください。私たちを招いてくださるキリストによって、私たちを愛を行うものへと変えてください。あなたの聖霊はいつでもどこでも働かれます。その聖霊によって私たちを平安に満ちた場所へとお導きください。救い主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。新しい印と題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストはカナの婚礼と呼ばれている有名な箇所です。一章には洗礼者ヨハネのことが書かれておりますし、弟子たちの記事もあります。ですからこのテキストはイエス様のガリラヤにおける最初の活動の一つであろうと見られています。舞台は婚礼の披露宴です。場所はガリラヤのカナ。イエス様の母マリアはどうも披露宴を取り仕切っている人のようにも思われますので、きっとこの親しい人の結婚式であったのでしょう。イエス様も弟子たちもその披露宴に招かれていました。ユダヤの婚礼というのはとても派手だったようでありまして、花婿が花嫁を迎えに行き自分の家に連れてきます。でそこで親類縁者や友人たちを招いての宴会が始まります。その披露宴は経に乗ると一週間も続いたと言われていますから、おそらく夜通し集まった人たちは語り合い、歌ったり踊ったり、なんとも大変な行事だったと思うのです。で、主催者も招待者もとても疲れただろうと余計な心配をしてしまいますけれども、それはそれとして、そこにはちゃんとブドウ酒が振る舞われましたので、人々は心を楽しく喜び祝うことができたのでしょう。詩編にはブドウ酒は人の心を喜ばせるという記述があります。その通りのことがおそらく披露宴では起こったのです。福音書記者ヨハネは随分考えた挙句にこの話を第一章に続く最初の部分に持ってきたのだろうと思われます。と言いますのも、一章には最初に申し上げた通り洗礼者ヨハネの記事がありました。で、彼は人々に悔い改めを強く迫った人物ですから、当然その周囲には信仰生活における厳しい空気が みなぎっていたと思われます。そういう雰囲気を含む記事のすぐ後にヨハネは喜びや楽しさがいっぱい詰まっているこの婚宴の記事を配置したわけです。ですから1章から2章への移り変わりは厳しさから喜びへの移り変わりと言えるかもしれません。ヨハネ福音書は神秘主義を内包していると言われる書物ですが、こうした話の配置というのは神秘主義を表現する際の一つの工夫なのかもしれません。まあ、とにかくこの物語の中身を見てまいりましょう。縁も竹縄になってブドウ酒が足りなくなってしまいました。三節です。集まった人たちの心をまろやかにする重要な道具がなくなってしまったという事態が起こったわけです。もしかすると予想人数を超えていたので用意していた分量が不足したということなのかもしれません。イエス様の母マリアは何とかしてほしいという気持ちだったのでしょう。息子に声をかけます。ブドウ酒がなくなりました。で、これはこのブドウ酒が不足してしまったというそういう事実の指摘だけですから、ストレートに何かをしてほしいという依頼を避けているようにも思われます。母マリアは息子に対して何かこの人はただものではないというような直感を抱いたのでしょうか。この遠慮がちな物言いに対してイエス様は答えています。4節、夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。なんとこの素っ気ない冷たい言い方でしょうか。で、この部分はギリシャ語の原文も非常にシンプルでありまして、イエスは彼女に言ったという主語と動詞がありまして、その後に目的格である節が来ております。で、節も普通は SVO とか SVC とかという形を取るんですけれども、その目的格の中では動詞が省略されてしまっています。どういうふうに省略されているかというと、英語の What、 何という意味のあの言葉にあたる主語がありまして、その後動詞が省かれていて私とあなたにという言葉が並んでいるだけなんです。で、これを訳者は私とどんな関わりがあるかと訳したんです。私とあなたの間は何なんですかというのが直訳ですね。私とどんな関わりがあるか、これは実に冷たい返事です。しかしヨハネが伝えたかったことはすぐ後に続く私の時はまだ来ていませんという部分ではないでしょうか。細かいことは省きますが、7節以下にはイエス様が召使いたちに 亀いっぱいに水を汲ませて、それを宴会の世話役のところに持って行かせると、水はブドウ酒に変わっていたという奇跡が記されています。で、この奇跡によってイエス様は栄光を表したとヨハネは記しているのですが、それが最初の印だったというのです。で、最初のとある通り、この物語の後ずっとヨハネの福音書を読んでいきますと、イエス様は人々が驚くような印をたくさんお示しになっています。人々が奇跡に遭遇していくとどういうふうな反応を示したか。ある人々はイエス様のことを預言者だと呼びました。ある人々は救世主メシアだと見ました。いろんな反応が人々から出てきたわけです。でヨハネはこの福音書でたくさんのイエス様の奇跡を記すことによって、この世界はイエス様が放つ印に満ち満ちていますよと宣言をしているかのようであります。ご存知のようにヨハネ福音書成立の背後には彼を中心とした教会グループがあったと言われています。ヨハネ共同体などと呼んだりするんですけれども、その共同体の意識がこの福音書には反映していると思います。で、共同体に属する人たちの立ち位置から見ると、この世に向けたイエス様の奇跡が次々と示されたときに、それに遭遇した人たちにしっかり印を見なさい、イエス様というお方はこんなにもすごいお方なんですよとメッセージを送りながら、自分たちは奇跡が示される舞台裏にいて、奇跡に出くわした人たちの反応を伺っている、何かそんな構図があるような気もしてきます。で、それはおそらく当時の教会の一つのあり方だったのでしょう。もっと言えば、教会の外の世界に向かって自分たちは神様に近い位置取りをしている、そういう自負のような感覚があったのかもしれません。無意識なのかもしれませんが、奇跡という神様の印を使いながら、皆さんこのすごい印の意味がわかりますかと世間に問いかけているような気もするのです。だとすると、それは現代の私たちへの問いかけでもあるでしょう。テキストの流れに戻りますが、イエス様の返答の鍵はやはり、私の時はまだ来ていませんという部分にあると思います。この返答が母マリアとの間に交わされたものであることを思い返してみてください。マリアは息子がただものではないと漠然と感じていたとしても、息子なのだから何とかしてくれるだろうとどこかで思いつつ、ブドウ酒がなくなりましたと言ったのではないでしょうか。で、それに対してイエス様は先ほど素っ気ない冷たいと言いましたけれども、マリアとは全く違う視点から返答をされているんです。 イエス様はガリラヤ宣教を開始する時点ですでに父である神様の意志を感じ始めておられたに違いありません。ですからたとえ相手が母であってもイエス様にしてみれば人間の意志を神の意志に優先させることはできなかったのです。私の時はまだ来ていません。これは神の意志が人間に理解されるにはもう少し時が必要だというそういう指摘です。この言葉には人間の時間に対する認識を超えたいわば神の時間が介在していると言えるでしょう。ですから私の時という表現は神の子として神の意思を実現する時、そういう時を意味します。このことがもっと具体的になっていくのです。その具体的な帰結は十字架の復活の時ということになります。ですからヨハネにとってイエス様がなされる印というのは奇跡を行う能力としての印ではなくて新しい恵みと真理を示す権威の印だと言えます。おそらくヨハネは一人の信仰者としてそのことを後世の人々に伝えたかったのでしょう。そうしてこのカナの婚礼の物語でイエス様が行われた印がその宴席に集まったすべての人たちにではなくて一部の人たちにしか知らされなかったということが意味を持っていることに気づきます。物語の形式としては印を表現している話なのですが結局宴席に集まった人々の大半は印などには気づかずにこのにわかに美味しくなったブドウ酒にもっといい気持ちになって乾杯なんてやっているわけです。それでいいのです。何と言いますかここで描かれている印はほとんどの客が知らなかった印でそれはいわば印になっていない印なのです。ヨハネにとっては奇跡を行う能力がイエス様の存在を重要にしているわけではないのです。多くの人が目にして驚くような奇跡よりもはるかに大きな栄光がイエス様にはある。そのことをヨハネは証ししたかったのだと思います。だいぶ理屈っぽいことを申しましたけれどもこのヨハネ福音書は2世紀のアレキサンドリアのクレメンスが指摘したようにこの霊的な書物だということを改めて思わされます。ヨハネ福音書のイエス様は教官福音書に比べればかなり表現方法の異なるオリジナリティ豊かな神秘的な精神を伝えるイエス・キリストなのです。奇跡を行って人々を驚かすことなんかよりもはるかに大きな栄光がイエス様にはあり 主なる神様から生まれた独り子としての栄光がある。そういうことをヨハネはこの福音書の結論として言いたかったのではないでしょうか。ヨハネは十字架と復活を信じる信仰者としてイエス様と人格的に出会いたい、イエス様と人格的合一を果たしたいという願望を持っていたに違いありません。このカナの婚礼の記事を読んでおりまして、私も信仰者としてそのくらいの神秘性を求めてみたいものだと思いました。皆さんも皆さんなりのイエス様との出会いを求めていただければ良いと思うのです。どういう出会い方をするにしても、イエス様との出会いを可能にしてくれるのは聖霊だけです。11節に、それで弟子たちはイエスを信じたとありますから、この時弟子たちは聖霊を受けたに違いありません。このイエス様のガリラヤのカナにおける第一歩によって新しい創造が開始されました。この記念すべき第一歩によってユダヤ教はイエス様によって乗り越えられ、新しいキリスト教への歩みが始まったのです。私たちはこのイエス・キリストの新しい創造の技に参与させていただいています。それは恵みにほかなりません。こんなに大きな喜びは他にはありません。そのことを今一度かみしめながら神様の前に祈りたいと思います。イエス・キリストの主なる御神様、カナの婚礼の物語を読みました。わからない点がたくさんありますが、どうかこれからも真理を求めて読み続けさせてください。福音書記者ヨハネの描いた壮大な神秘的なイエス・キリスト像の一端に触れさせていただけたことに感謝申し上げます。私たちをどうぞ信仰から信仰へと導いてください。救い主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の476番雨なる喜びを歌います。
Yeah.